本当に落ち着くんですね。安心してられるんですね。その賛美の中に住まわれる主を、そしてその一人一人兄弟姉妹が語っている告白の中にこう身を委ねたなくなる。本当に居心地いいです。そしてなんて言うんですか、あんまり居心地良くてですね、その言おうとする言葉が自分が与えられている役割をほっぽり出してなんか飛んでしまうんじゃないかという心配もあるんですけれどもですね、少しお話しさせてください。僕が信仰に入った頃、基本的な信仰生活として祈ること、聖書を読むこと、そして今行われたようにパンと杯を持って主を記念する礼拝に集うこと、そして互いに信徒同士が主にあって交わることという、その4つの基本的なことを教えられてきたわけですけれども、何一つ自分で自信を持ってこれはちゃんとできてるという自信は何もないんですけれどもね、交わり、コイノーニアということを少し分かち合っていきたいと思います。で、交わりというとですね、信仰を言い表してすでに兄弟姉妹、主にある兄弟姉妹となってからの問題というふうに取られがちなんですけれども、実はまだ信仰を言い表していない人たちに対してイエスという方を述べ伝えてその伝道するという、その目的が実はただ単に救われた永遠の命が与えられたというところに持っていかないでですね、その目的が私たちの交わりにあるんだと言ってるところがあるんですよ。使徒ヨハネがそう言ってるんですよ。そのところ読んでみたいと思います。ヨハネ第一の手紙のところの一節から四節のところをお読みしたいと思います。僕新共同訳の方で読ませてもらいます。ヨハネの手紙の、ヨハネ第一の手紙ですね、一章一節から、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました、御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見てあなた方に証しし伝えるのです。私たちが見また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです、と。ですから今言ったようにただ単純にある意味で自分の欲っていいますか、自分の意図していること、願っていること、その使徒パウロがですね、まだ救われていない人たち、イエスを知っていない人たちに対して、あなた方と交わりを持ちたいんだと、ただ救われてハッピーではないんだということを言ってるんですね。で、使徒ヨハネと同じように、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためというのは、実は同じ使徒であるパウロもまた獄中の中、牢獄の中からそれを欲求する、願っている。それもすでに兄弟 姉妹となったピリピの兄弟たち、ピリピの教会の、あの兄弟たちに同じことをあの欲求しているところ、そこもあの読んでみたいと思います。あのピリピ書の、2章の1節2節をお読みします。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり同じ愛を抱き、心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください。牢獄の中にいて、あの勝手気ままに交われない、そういう状況において、本当に霊においても私の心を満たしてください、そう叫んでいるところです。信徒同士の交わりは霊において生きた者同士の実は命を楽しむ行為なんですね。またあのもう一度あのヨハネの手紙のところ、第一の手紙の方に戻っていただいて、あの4節ではですね、初めから神であられる方が人の形をとってこの世に来られたイエスのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためだと、そのように言っています。で、僕自身が今この書簡を通してヨハネと交わった時にですね、実にこうヨハネらしさが出てるんですね。ヨハネの福音書でもそうですけれども、その交わりを通してヨハネらしさというのが出てきてるんですね。本当に慎重にイエスのことを語ろうとしています。もちろんあの聖書は神の霊感によって書かれたあの聖典であるから、あの当然そうだと言われればそれまでの話なんですけれども、あの当時の異端っていうのはあのかなりギリシャ の思想、哲学、文化っていうのを受け継いでるんです。イエス様が来られた時も当然あのローマ時代ですけれども、そしてこの書かれた時もずっとローマ時代が続くわけですけれども、文化的にはあの思想哲学何でもそうですけれども、ギリシャからのものを受け継いでるわけです。で、あの、まあ、聖書の言葉であの特徴が現れてるんですけれどもね、あのギリシャ人は知恵を語り、あの知恵を重んじ、ユダヤ人は何でしたっけ、あの印を求めると言ってる、それの特性が出てるわけですけれども、あのギリシャ人 の, あの特徴っていうあの独特な考え方ですけれどもね、一般的な考え方ですけどもね、あの目に見えないもの、霊的なものは善だという考えなんです。で、物質的なもの、目に見える世界っていうのは悪だと言ってるんです。要するに二元論の世界なんです。だからあのヨハネは対抗してイエスのことを、神であられる方が人として来られてた、目で見て触ったものだという言い方をしてるんです。だからあの福音書の方ではですね、あの初めに言葉があったと言ったとき、それはロモスですけれども、あのギリシャ人にとってはものすごくあの興味のそそられるあの魅力的な単語なんです。レーマよりもロモスを重んじるんです。ですから初めに言葉があったと言い出したとき、何ってこう引き込まれていくんですね。で、対極的に 創世記の一章はじめにですね、はじめに神が天と地を作られた、同じはじめにで始まっていますけれども、そこに つまずきを覚えてるんですよ。神が天と地を作った、嘘でしょうとなるんです。神が悪を作ったのかということになるわけです。そういう中で知恵を尽くして、彼なりの知恵、もちろん神の霊感が背後にあって、これを書いたわけですね。で、実際にこの私たちのこの生きる日本の中で、交わりということを考えたときにですね、使徒ヨハネ、使徒パウロが言う喜びが満ち溢れるような交わり、あるいは僕の言葉で言う潤いがある豊かな交わりといったとき、どういう交わりだと思いますか？そこにはですね、もちろん主がおられなきゃ当然主と交われないですよね。意味がないですよね。でも実際に信徒でそういう人いるんですよ。自分の信仰を表したとき、確かに天に至聖所があって、祈りはいつもそこに、いつも一生懸命国に届けようとしてるんですよ。で、自分の内側に至聖所がないんですよ。だから一生懸命自分の力で何とかして物理空間的に捉えちゃってですね、こう疲れ果ててるんですね。祈りをこう一生懸命こう向こう遠くに遠くに送り届けようとする、そこにこうなんかこう豊かさを感じないんですね。今の信仰告白、信仰の言葉の祈り聞くと本当に居心地いいです、うん、でね、僕今この聖書の時代のその活字の中だけで言ってるというふうに思われますか？僕自身このこと今の時代体験してるんですよ。進学校の寮の中でね、一年ばかしルームメイトやった兄弟のことなんですけれども、彼との交わりの中でね、何かの拍子にね、僕主はサタンを作ったんだというような、サタンも主が作ったんだというような言い方をしたんですよ。ものすごい剣幕で突っかかってきたんですよ。で、じゃあ神は悪を作ったのかというふうに問いただすんですよ。で、やっぱりね、彼もまた悪は悪としてずっと存在してるんだ、神は神としてこう存在しているんだっていう、そういう主張なんですよ。いいと思いましたね。だからお前そんなこと言うと旧約の先生に目つけられずぞとか、なんとかまでこう脅してくるんですよね。と思う。だけど神によらずにできたものはないと言ってるじゃないですか。全ては神から発してると言ってるじゃないですか。悪とか罪とかはね、というのは創造の産物じゃないんですよ。被造物じゃないんですよ。行為の帰結として発生したものなんですよ。サタンにしてもエヴァにしても創造物じゃないんですよ。その辺もう根本的に違うんだけども、議論したくないから僕はもう黙って聞いて終わりましたけども、よりによって彼の名前ね、二神って言うんですよ。二つの神って。でもね、 彼の名誉のために言いますけども、本当に優秀な兄弟なんですよ。愛媛大の医学部出てね、臨床に進まないで自分は病理の方に進むんだと言って、兄弟の大学院の方に行ったくらいの兄弟なんですけれどもね、頭が良すぎてね、進学を追求するとなんかとんでもない方向に行っちゃいますよね。一般の信徒で僕は良かったと思ってますし、本当に今の自分は幸いだなというふうに覚えています。で、もう一つ言っておきたいのは、豊かな交わり、そしてこう潤いのあると言った時、やっぱりね、そこに集っている兄弟姉妹たちのところからキリストの香りがこう引き立ってるんですよ。あるいはそこに居合わせない兄弟姉妹の霊もそこにいる、それが感じられるとき、豊かな交わりだなというふうに僕は思うんですね。で、その豊かな交わり、それから、潤いのあるもの、交わり、それをまたそれを実現していくには、やっぱりね、今の礼拝でなされていたように、自分自身の信仰、告白、証といったものをやっぱり大事にしていくべきです。大切にしていくべきです。意外と周りの巷の教会では意外とそうでもない、自分自身の告白ではない、この世にできた組織としての教会が持っている告白とかをやっていると香りが引き立たないんですね。無味無臭なんですよ。信仰告白っていうのもそうです。信仰告白じゃない、使徒信条っていうのもそうですよ。まず教会が生まれて、その後ずっと続くわけですけども、同じローマ世界の中でミラノ勅令を通して、いわゆる教会がこの世に認知された。その後教会ローマ世界そのものがね、西と東に分裂しちゃうわけですよ。当然ね、教会もまた東と西に分裂していくわけです。交わりが断たれていくわけです。でね、その西の側の教会、西方教会の方で持っている共通の信仰告白が使徒信条なんです。だから皆さん世界中旅行する機会あるかも分かんないですけどもね、クリスチャン全体のね共通の信仰告白だと思ったらとんでもないですよ。で、東側ね、東方正教会の方はやはり別な集まりで会議やって決めた信仰告白ってあるんですよ。ニカヤ・カルケドン信条ってね。だからそんなものを、そんなものって言ったら怒られる自分自身の信仰告白でないものをね、一生懸命唱えたってね、何の益にならないんですよ。で、じゃあ聖書から模範的って言えばまた語弊があるのかもわからないけども、ペテロの信仰告白を見てみるとね、ピリポカイザリアというところにイエス様と弟子たちが交わっている場面があるんですけれども、ものすごく僕一回行ったことあるんですけども、風光明媚なところです。ヘルモン山のね、雪解け水がこう伏流水となってこう湧き出て、すごくこう潤っている、これがイスラエルかというようなね、そういうところでペテロの信仰告白がなされているわけですよ。イエス様が質問してね、人々は人の子のことを何と言っていますか って言った時、弟子たちがバプテスマのヨハネだ、あるいはエリアだという人もいれば、エレミアだ、預言者の一人だという人たちもいます。そこでイエス様が、ではあなた方は私のことを何と言いますかと言った時、シモン・ペテロが、あなたはキリストです、生ける神の子ですと告白したんですね。それに対してイエス様が、バルヨナシモン、それは幸いです、あなたは幸いです、それを知らしめたのは人ではなく天の父ですと、そういう告白がなされています。ただ単にですね、キリスト、あなたはキリストですと言ったとき、まだ信仰告白に至っていないんですよ。まあ、ある意味画期的なことなんですけれども、ただ単にキリストですと言ったらね、まだ言葉がぼやけてるんですね。キリストというのは油注がれたものという意味です。ですから王としてのキリストなのか、祭司としてのキリストなのか、まだはっきりわからないですよね。生ける神の子であるところにのキリストだと言ったとき、完璧な告白なんですよ。こう言ってくるとね、なんか完璧なね、信仰告白を聖書のから引用したとき、なんかたまに自己憐憫に陥っちゃう人いるんですよね。私こんな告白してないとかさ、こんなの言ったっけとか。でもね、言ってるはずなんですよ、自分の言葉で。それを大切にしていくべきだと僕は主張したいですね。どうしようどうしよう、あれ救われたのかなとかまでね、こうそこまでこう落ちていく人もいるんだけれども、じゃあとても信仰告白と言えない、馬鹿げた僕の田川の信仰もちょっとお話しさせてください。少しは気が楽になってください。まるで1970年代ってね、すごくある意味で僕にとっていい時代でした。聖書だけじゃなくて信仰領書選とかね、いろんないい書物が結構読まれていた時代ですね。で、大学浪人していた時、伝道してくれた兄弟に誘われて聖会に参加したんですけれども、とにかくね、その前の年っていうのは高校3年生で、倫理社会という嫌な授業があったんですよ。もちろんイエスのことを書いています、交渉外のことを書いています、例え話も出ています。だけども結末は、かくしてイエスは死ぬのである、で終わり、おしまい、復活のイエスは出てこないんです。その中で人はパンだけで生きるのではないという、そこにもうつまずいちゃったんですよ。その後に続く神の口から出る一つ一つの言葉にやるというとこまでいかないんですよ。根が単純で単細胞で、文字通りのパンに捉えていたんですよ。タンパク質がどうのこうのとか、ビタミンが足りないとかね、そんなことを言っていたんですよ。で、聖会に参加して、やっぱりね、講師の先生がやっぱりお医者さんだったんですよ。 金沢のね、お医者さんで五島兄弟という兄弟がいるんですけども、彼がルカによる福音書15章の放蕩息子の例え話を3日間かけて、そこだけ3日間かけて、話してくれたの。で、今でも記憶にあるのは、手のひらをパッと開いたとき、親指と小指が一番遠く離れている状態、これが生まれながらの私たちと神との関係なんですよというメッセージだったんですね。そこだけで、最後にですね、お別れ会の時、求道者一人一人立たせられて、感想、どういう正解だったか言わせられたんですね。で、僕は倫理社会でつまずいているそのところを率直に告白しました。で、だけどまだその当時聖書を全部一冊読んでなかったですけれども、放蕩息子の例え話だけのところで、その神のこう深い愛に触れた時にですね、こういう告白だったと思います。聖書は完全食品であることが分かりましたという言い方をしてたんです、したんですね。自分でも何言ってるのか分かんないんですよ。周りだけが喜んでるんですよ。で、後で分かったことですけれども、帰りの列車の中でですね、言いようもない喜び、いつも帰りの旅というのは本当に落ち込んでることが多いんですけれども、楽しくないこと、次の日からのことが頭に浮かぶんですけれども、それが一切なくて、こう内側から満たされてるんですよ。それが後で振り返って読んでいって、ヨハネの7章37節ですか、8節ですか、その生ける水の川が流れ出るようになるという、あれが聖霊の働きだったのかという、そういうことを後で知識が伴ってきたものですからね、それを味わうことができました。イエスがいるから主にある交わりなんです。立場的にただクリスチャンがいる、イエスがいない、そしたらただのキリスト教のサロンです。だから自分自身の告白、今まで持っているのと同様に、これから新たに告白が与えられるかも分かりません。それを一つ一つ大切にしていくべきであり、その私たちが愛すべき隣人イエスを大切にしていくとき、この交わりがやはり楽しく深く豊かになっていくものと期待します。
いや、不思議ですね。兄弟の話聞いてて、私が言いたいことと全く同じというね、全然打ち合わせないんですよ。それで今日はウォッチマン2のですね、黙想を見てほしいんですが、これもまさに私が引用した御言葉そのまま書いてあったわけ。メッセージのアウトライン作ったんですね。でその後にこれを訳してるんですが、ちょうど黙示録の2の9なんですよ。ね、でこう書いてある。あなたの苦難や貧しさを知っている、だが本当はあなたは豊かである。いわゆるね、当時、中国ですから、貧しいんだな。ウォッチマン2が向こうにいた頃ね。で、非常に経済的な面で、非常にもう欠乏状態にあったわけです。で、そのことを彼はね、周囲を見回すとき、悲しまざるを得ませんとこう明かししているわけです。で、私たちね、彼の生活はあまりにも豊かさが欠如していると。自分自身の必要の満たしにも事欠き、言わんや他人のために備えることなどできない。ね、もう生きていくだけに精一杯だと。 どうしてそんなに貧困かと、ね、まあ、今でもそういう世界にそういうところあります、あります。がそういう人たちの方が実は豊かなんですよ。日本見てごらんなさい、何でもあるよ。聖書だって一日あの一つの家庭に何冊あります？山ほどあるんだよ。霊的書物とかね、山ほどある。それは豊かじゃない。ここの欠乏してる兄弟たちは非常に豊かだった。なんでか、ね、この圧迫、詩篇4の1に書いてあるんですが、圧迫の中であなたは私を広げてくださった。新改訳ちょっとね検討外れでね、ゆとりをくださったとかで書いてある。違う、これ私たちが圧迫を受け貧困を受ける、そういう中で私たちの度量が広げられることなんですよ。その度量が広げられるときにね、私たちは豊かさに預かることができる。で、神は私たちをただ単に、ね、このすりこぎの何すり鉢の中でゴリゴリやってね、貧しさの中で苦しめるのが神の目的ではない。その中で豊かを経験する、ね、これが神の目的である。ですから貧困とか圧迫、こういうのは手段であると。そして圧迫は度量の拡大への通路、貧困は豊かさへの通路であると。ですから私たちね、豊かさっていうものをね、本当の豊かさっていうのは何なのかっていうことなのね。本当にクリスチャンの交わりが豊かである、どういうことか、これがやはり本当の意味で知る必要がある。で、兄弟がちょうど御言葉もその第一ヨハネの書簡を語ってくれたんですけど、今日私がね語りたいこと、まあ、実は全く同じなんです。で、要するにね、まあ、今までずっと14回、話してきてますね。14回目になりますが、バビロンの系譜ということで、いわゆるバビロンと言われるものがね、歴史上終わってないということ。国は終わりましたよ。ネブカデネザルの王国は終わりましたよ。ペルシャによって滅ぼされてね。ところが、バビロンの霊というのは、未だに活発に生きているということです。ね。で、特にそれが今、前回も言いましたけど、政治経済の中で非常に目に見える形で現れてきてしまっている。ですから、いわゆる、表向きの政治家がそういう霊的影響のもとで政治を行い、ね、いろんなことをやっているのが現代なんです。これだけサイエンスが発達して、前回も言いましたけど、iPS 細胞なんていうのができた。ね、皆さん、赤ですよ。赤こすってそこからまたもう一回発生させることができるんですよ。そこから心臓を作り、ね、いろんな臓器を生み出すことができるんですよ。皆さんが例えばね、どっかこう手切っちゃったとします。そこから生やすことができるんですよ、手を。心臓ダメになっちゃったら、それは心臓、自分の赤からですよ、心臓を作ることができるんですよ、原理的には。こういうサイエンスがね、これほどまでに発達している。ダニエル書にあります。終わりの時代には知識が爆発すると書いてある。で、その中にあって、オカルトパワー、バビロンの霊、こういったものがはびこっている。で、なんでそういう霊が活発なのか。ね、簡単に言います。これ、教団が言われた通り、イエス・キリストを見えなくするためです。敵は私たちクリスチャンが、例えばですね、使徒信条。覚えてます？我は何とかを信ず。はっきり言って私は全然知りません。で、いわゆる正当信条とか正当信仰とかいろいろあるわけ。じゃあそのね、正しい教えをね、きちんきちんきちんとセリフ全部覚えてですね、私は正しい教えのクリスチャンだ。意味あります？ナンセンスです。大事なことは、ペテロが、なんて言うの、バシアスって言いましたっけ、あそこね。バシアヌ？バシアスでしたっけ、うん、なんかその名前、綺麗な水が流れてる。私も行きましたよ。ピリポ・カイザリア。で、あそこは面白い。もともと異教の神の神殿があった場所です。ですから山のね、こういうね、崖のところが削られてですね、その中に神殿の柱の跡とかあるわけ。つまり異教のワーシップ。異教の神の礼拝が行われていたのがあそこなんです。ピリポ・カイザリア。バシアスだと。その名前だと思いますね。私のビデオに出てます。非常に綺麗な流れがあるんですね。で、そこでペテロは、あなたは神の子、ね、生けるキリストであると告白した。自分の言葉で言ったということ。 これが一番重要。教えのセットを覚えてたってナンセンスなの。それがキリスト教です。イエスがいない。正しい教えによってキリストを見えなくしているのがキリスト教です。わかります？間違った異端的教えによって見えなくしているのがいわゆる異教ですよ。どっちにしてもイエスご自身を見えなくするわけ。これができればクリスチャンがね、正しい教えをして聖書の正しい解釈をしてね、例えばその皆さん頭いい人、面白いんだね、あの自閉症の子供っていうのはね、丸暗記できるんですよ。一度読んだ本全部覚えてるんです。そういう超能力を持ってます。じゃあ私たちが全部そういうね、聖書丸暗記してね、全部正しい教え、神学書ね、カルバンからね、始まってアルミニュースから、全部そういう神学書を覚えて丸暗記して、じゃあそれで、クリスチャン生活豊かになります？ならない。それは抜け殻です。イエスご自身が抜けてたら無意味なんですよ。はっきり言います。神学わからなかったら救われない？そしたらもう頭がね、知能がややこう、ね、低い人はもう希望ないじゃない。イエスご自身は私たちの思いを超えたところでご自身を表すんですよ。霊において。ですから知能指数の問題一切関係ない。今日、兄弟ね、来てくださったんで しばらくぶり。一緒にね、あそこにいたのね、ことぶき町。ね、それでそこのおっちゃんたち、水野さんなんて人、これもちょっと最近来てないけど、来てたでしょ。彼いわゆるまあね、ちょっと LD なんです。2桁の足し算引き算できません。ですが彼はイエスキリストというのが大好きだ。で彼が喋ると面白いでしょ。先生、俺みたいなね、こんな感じのね、非常に無邪気で、彼らは彼らの言葉でイエスご自身を証しするわけ。だからすごくいい味を出すわけよ。さっきなんて言いましたっけ、香りがこうね、漂うって言ったけども、そのおっちゃんのもちろん個性があるわけ。パウロはパウロ、ヨハネはヨハネ、ペテロはペテロの個性がある。個性があってそこにキリストの香りがあるわけよ。皆さん、個性殺すって嘘ですよ。個性を殺してね、みんな同じ顔になってごらんなさい。オウム真理教。あれやったでしょ、選挙の時みんな同じ仮面かぶって、オウムダンスとかってやったでしょ。我々はますます個性的になるべきです。個性的になった上にそこにキリストの香りがある。だから表現はその人の言葉で喋ればいいんです。いい？その神学なんてどうでもいい。そんなややこしい用語なんてどうでもいい。大体クリスチャンの交わりがね、鬱陶しいのはね、そんな用語で話すからですよ。なんとかのなんとかかんない。聖火。何聖火って。聖火。何義人。何それ。知らない、そんなもん。どうだっていい。私たちはそういうこと知らない。イエスご自身を知って、そのお方を自分の言葉で語ればいい。これが豊かさです。そのためにこの貧困とか、いろんな圧迫がある。と、ウォッチマンには言っているわけ。だから私たちね、キリスト教と言ったときに、もちろんそこの中に体がありますよ。むしろその体、キリストの体が圧迫されてるんです。それを見るとき私たちは非常に、ある意味で、ね、義憤を感じます。宗教によって、ね、誠の命がそこで抑圧されているわけ。だけど私たちは、たまたまそういうところからね、まあ、出たり、追い出されたり、ね、まあ、いろいろな経緯があって、こうやって自由になってるんですけれど、イエスご自身をどっか置いたら無意味なんです。で、このバビロンの系譜ちょっと見てほしいんですけども、ちょっと歴史を見ますと、イスラエルとユダは、いわゆるダビデ、ソロモンと来てですね、BC960 年ぐらいでしたっけ、分裂します。ソロモンが死んだ後ね。そして、イスラエル、北王国はイスラエルと言いますが、これ偶像礼拝。ヤロブアムの罪と。ね。で、BC721 年にアッシリアに捕囚。で、それ、その後は歴史上姿消しますね。これ失われた十部族と言われてます。からユダは BC586 年。まあ、ユダってのはこれベニヤミン。ユダとベニヤミンですが、バビロンに捕囚。で、70年後に帰還します。ですから、いわゆるユダヤ人といった時にはね、ジューと言いますけども、これ南王国由来の人たちのことを正当なユダヤ人と言うんです。で、ユダとベニヤミンが実は本当の意味でのユダヤ人なんです。で、これまた歴史上いろいろありまして、 まあ今のね、白人系ユダヤ人って言いますね。我々が見る白人系ユダヤ人。あれいろいろな問題あるんですけれどね。またそれは別の機会に言いたいと思いますが、定義から言うと南王国、ユダとベニヤミンの血統。そして北王国ってのはですから厳密な意味ではユダヤではないんですね。もちろんアブラハムの子孫ではありますよ。アブラハムの子孫ではありますけれども、ユダヤではない、ジューではない。で、この黙示録2の9から10を見ますとですね、ちょっと見てほしいんですが、黙示録の、2の9から10のところに、まあ、さっきはあの、ウォッチマーニーの命の面を言ったんですけども、ここにですね、こう書いてある、サタンの回収である。ね、あなた方は、実際は富んでいる。またユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、かえって、サタンの回収である人たちから罵られている。だから、ユダヤ人だと自称しているけど、実はそうでない人がいるって言ってるんだ。むしろそれはサタンの回収の人だって言ってるんです。この人たちがむしろ彼らをね、あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはならない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちにある人たちを牢に投げ入れようとし、10日の間苦しみを受ける。それを耐えれば命の冠を与えよう。ですから、このバビロンじゃなかった、サタンの街道、シナゴグです、これは、原文にと。この人たちはむしろ、誠のクリスチャンを、これ苦しめる人たちがいる。ユダヤ人だと自称しながら。これはどういう人たちなのか。もちろん、イエスを知らない人々です。で、これは、いわゆるね、北、これちょっとミスプリントですね。変換がうまくいかない。サタンの街道、ね、とは、北ってなってる。これ北、東西南北の北です。北王国由来のもの。ね、直しておいて、これ北って北王国ね。で、オカルト的力を崇拝し、サタンの下で王国を作ろうという、そういう力を、勢力の人たちがいたんです。で、この人たちはね、イエスご自身、それからエクレシア、キリストの体、さらにユダヤ人の残りのものというのがありますが、ね、その三つのグループというか三つの存在に対してですね、いわゆる敵対いたします。こういう勢力がもうこのね、二章のスミルナの教会に入っている。で、スミルナの教会の意味は苦難の教会という意味ですよ。あの当時ローマ帝国から迫害を受けました。同時に中から迫害を受けてるんです。そうでしょ？あなたはユダヤ人だと自称しているのはそうではないものがいる。ね。その、こういう、勢力があるんだということです。現在もあるということです。教会の中にだよ。表向きキリスト教会と言われる中に、イエスと逆のことをやる、むしろイエスに敵対する勢力がある。内部から教会を壊そうとする。こういう例が働いているんです。で、この人たちがね、どこから来たかということですが、いいですか。当時、カバラ思想というのがありました。カバラ思想。ね。で、これはね、伝承教義といいまして、いわゆる口づて、ミシュナっていうんですが、教えをこう、口づてでね、教義あるいは伝統を教えていくんです。で、それは選ばれた人たちだけ。一部の選ばれた霊的エリートだけに、その教えを伝える。そういうのがユダヤ教の伝統の中にあったんです。で、それはね、まあ、捕囚になる前からもちろん偶像礼拝をやっていたんですけども、特に捕囚が、になってから、彼らはそのバビロンの影響を受けて、そのバビロンの霊のもとでそういう教えを作っていったんです。例えばエゼキエル23章を見てください。エゼキエル23章の14節見るとですね、こう書いてある。で、ここ、まあ23章はね、二人の女に対する予言です。ね、二節見ると、同じ母の娘である二人の女がいた。彼女たちはエジプトで淫行し、若い時から淫行し、その地で彼女たちの胸は抱きしめられ、その処女の乳房はもてあそばれた。姉はオホラ、妹はオホリバである。そして、オホラとはサマリアのこと。ね、オホリバはエルサレムのことであると。わかります？淫行の娘が二人いたというわけです。で、その二人に対して、ね、この予言があるわけ。 で、例えば14節見ると、彼女は陰光を増し加え、壁に彫られた人々、主で描かれているカルデア人の肖像を見た。それらは腰に帯を締め、頭には垂れるほどのターバンをつけ、皆侍従のように見え、彼らの出生地カルデアのバビロン人の姿をしていた。彼女はそれを一目見ると彼らを恋したい。死者たちをカルデアの彼らのもとに遣わした。バビロン人は彼女のもとに来て、恋の床につき、彼女を情欲で汚した。彼女が彼らによって汚れたものとなった時に、彼女の心は彼からから離れ去った。それでも彼女は自分の陰行をさらけ出し、自分の裸をあらわにした。それで私の心はかつて彼女の姉から離れ去ったように、彼女からも離れ去ってしまった。姉っていうのはですね、北王国。ね。で、これは南王国。バビロンと陰行を行った。で、このバビロニアの捕囚にあったときに、バビロンっていうのは当時の最高の科学的知識を持っていた国です。今の天文学のルーツってどこ？バビロンです。金融のルーツってどこ？バビロンです。法律のルーツってどこ？バビロンです。経済のルーツってどこ？バビロンです。宗教のルーツってどこ？バビロンです。全部そこから出てきている。ね。そして、このバビロンの、いわゆる、古代バビロンの霊的影響を受けた、ね、ユダヤですよ。その銃、ユダヤ人、南王国、ね、の末裔が、捕囚されていったときに、そのバビロンの影響を受けたということです。そして、このバビロンっていうのは、東洋神秘思想が混ざってます。そして、後にですね、ラビの隠れた知恵とかね、まあ、こういう言葉で言われる。で、天文学思想の影響で、秘儀っていうのは秘密の教え。これを一部の霊的エリートに伝えていったんです。で、その中に、例えばピタゴラスの数秘思想っていうのがあります。ピタゴラスっていうのはもちろん三平方の定理で有名ですが、万物は数だ。ね、数には神秘なんだ。で、数にその神秘的な意味をですね、全部つけたんです。で、例えばあそこにピアノがありますね、皆さん。あのピアノ誰が音研っていうか、音階発明したと思います？ピタゴラスです。あ、オクターブね、上がるとね、周波数が倍になるんです。それをね、2の12乗でね、等比数列でね、音階を作っていったのがあれです。で、それをね、ああやって並べると実は対数になってるんですけど。なんのこっちゃ、みたいな。ピタゴラスです、全部。ですから西洋音楽の音階の理論とか全部ピタゴラスです。はっきり言って。ピタゴラス。で、ピタゴラスがね、いわゆる数秘思想っていうのを持っていた。それから当時、いわゆるまあ、ペルシャ、ササン朝ペルシャでしたっけね、だいたいイザヤと前後するぐらいなんですが、ゾロアスター教っていうのがあったんです。ゾロアスター。で、これ火の配下教って言いますね。世界史で習ったと思います。火を排する。排華経。ね。これは二元論。善と悪の戦い。ね。で、こういったものの影響のもとで、口述伝承、ミシュナーというものができてきた。そして、その当時、ちょうどイエスがいた頃にですね、そのラビの系列っていうのは、いくつかのこう、時代があるんですよ。で、その当時はね、タナイムっていう、ね。そういうラビの系列の人たちが主流だったんです。タナイム。で、この人たちが最初のカバリストと言われています。ですからこのカバリズム、カバラ思想っていうのは、バビロンの思想、それからピタゴラス、ゾロアスター教、こういったものが混ざっている。そして書かれた聖書によらないんです。よらないで、一部の霊的エリートに、ね、これ面白い。彼らはね、聖霊によって直接啓示されている。こうやって自分たちでは言ってるんです。当時、エズラなんていう人たちがまとめましたね、聖書をね、文献的に。そういうのとは別個に、直接に霊的啓示を得たと言っているのが、このカバラ思想なわけ。現代でもありません？終わりの時代の特別の予言が私に語られたとかさ、主はこう言われる。いるでしょ、そういう人たちが。わけのわからん話、いや、予言をする人たちが。同じなの。ですから、もう当時にこういうものがあったということ。直接に書かれた御言葉によらず、直接に受けて、主が新しい啓示をよこしたと。こういう働きっていうか、こういう流れがもうカバラ思想という形で当時あった。ね。その影響でタナイム、立法教師の当時の、主流派です。ね。パリサイ派が生まれたわけ。 で、パリサイ派は、バビの捕囚中にカバラを組織します。で、科学的知識。ね。で、これ知的階級。で、お互いに兄弟団。兄弟。ね。兄弟と呼び合っていたのね。で、エルサレム陥落、大体 AD70 年、大体 AD70 年ですが、タイタスによって、ね、エルサレムが陥落します。で、その時にパリサイ派はですね、力を強めるんです。サドカイ派っていうのは、じゃあエッセネ派っていうのがですね、この後消えちゃうのね。で、パリサイ派が主流になりまして、サンヘドリンを支配いたします。で、これも、いわゆる秘儀、秘密の奥義、秘密組織化、こういったもので、地下に潜っていくわけ。サンヘドリンが地下に潜ります。ね。で、異教の、実は異教の儀式をこれ行ってるんですよ。エゼキエル8章見ますと、エゼキエルのですね、8章 5から14見ますとですね、その方は私に仰せられた、人の子よ、さあ目を上げて北の方を見よ。そこで私が目を上げて北の方を見ると、北の方の祭壇の門の入り口に妬みの偶像があった。ね。だから穴から見てみよう。そうするとね、10節、這う者や忌むべき獣のあらゆる像やイスラエルの家のすべての偶像が周りの壁一面に彫られていた。これバビロンのね、城壁見てごらんなさい。変な動物いっぱい彫られてるのよ。そしてね、いわゆるキリスト教のね、スペインだとかね、まあ、カトリック系ね、16世紀あたりの寺院の壁見てごらんなさい。変なのがいっぱい彫られてますよ。同じなんですよ。ですから、あとね、なんだ、人間をね、その地獄で懲らしめるってのは、なんかそういうレリーフがね、結構、教会、掘られてる。それから、イギリス行くとわかるけど、イギリスのロンドン、ね、ああいうとこの寺院のところの、掘り物見てください。もう、変な、こういうものがいっぱい掘られてんの。関係ないじゃん？イエスご自身知ってればいいのに、なんでそんなもの掘り込むわけ？君の悪いもの。この影響です。で、これを行っていた。ね。で、ちょうどね、現代で言うとフリーメイソンですね。からシオニストに類似する団体です。で、この人たちがイエスと対立したわけですよ。パリサイ派。ね。で、この人たちはイエスをもちろん認めませんでしたね。人間の力で神の国を建てよう。そして秘密主義思想をですね、浸透させよう。で、これで、いわゆるバビロニア・タルムードっていうのができました。まあ、タルムードには何種類かあるんですけども、タルムードっていうのは、いわゆる立法を解釈する仲介書です。で、仲介書のまた仲介書をつけるんですよ。だって面白いじゃん？キリスト教だってあるでしょ？カルバンが仲介書を書く。と、カルバンの仲介書にまた仲介書を作るんだよ。そしてまたその仲介書に仲介書を作る。で、どんどんどんどんできていったのがタルムードです。で、これがいわゆる、当時のユダヤ人の生活を規定していったわけ。そしてもう一つエッセネ派というのがありました。で、これは昨年でしたっけ、ほら、ダヴィンチコードとか、あとはほら、ユダの福音書っていうのが出たでしょ。あれ。クムラン教団という人たち。で、私もこれ、司会のとこ行ってきましたけどね、クムランの、場所でですね、司会のそばで集団生活してる人たちいたのね。で、司会文書っていうのがあったんです。で、その司会文書っていうのを、なんだっけな、羊飼いの子供が穴にたまたま入ってったら、壺の中から見方。ね。それが一番古いその写本だ。言われてるんですけども、これを保存した人たちがエッセネ派と言われてます。で、いわゆる天使論。ね、天使論に割と関心があったの。だから霊的なことに割と関心あったんですが、この人たちはバビロンの影響を受けてんのね。だから教えがですね、まあ、さっき言ったゾロアスター的な影響とかね、異教的な思想が入ってる。で、カバラ思想のいろんな書籍っていうか巻物ですね、これを管理していたわけです。その中にたまたま司会文書も入っている。で、自分たちはザドクの子孫である。で、神殿祭司だと。私たちこそ、誠の、ザドクの子孫、ね、神殿祭司であると、誇ってました。で、彼らがグノーシス主義のルーツになります。 まあ、グノーシスもいくつかのルーツがあるんですけども、特にこのユダヤ教とバビロンね、バビロンの教えが、まあ、シンクレティズムと言いますが、結合した形でできてきたのがグノーシス。ヘブライ系のグノーシスです。で、割とね、仏教的思想、仏教の神秘思想に近い。で、輪廻思想ね、これを持っていた。で、ハスモン家の反逆の時代っていうのがありました。イエスが来られる、まあ、200年ぐらい前ですけど、ハスモン家の反逆があったんですが、で、ヘロ時代を経てですね、そしてエルサレム陥落で姿を消すんです。で、これで、パリサイ派が主流となっていくわけ。それで当時一方、今度はエジプトの方では、アレキサンドリアというところがありましたね。わかります？アレキサンドリア。で、そこから出てきたのがアレキサンドリアグノーシスと言います。で、アレキサンドリアのグノーシス、これまあエジプトですけども、これもやはりカルデア、バビロンの影響を受けています。で、これはキリスト教よりもはるかに古い。先立って生まれていた。で、ユダヤ教と密接に関連している。で、これはね、言ってみればちょうどカバラ思想。ね、さっき言ったオカルト的なカバラ思想をキリスト教的にアレンジしたものがアレキサンドリア・グノーシスなんです。ですからユダヤ神秘思想と非常に関連している。で、先ほど兄弟が言われたように霊と魂に行く、いわゆる霊と肉の隔絶を解くわけ。で、二元論。ね、で、十字架の贖いなしに霊が神と結合するという言い方をいたします。そして霊と肉の断絶。つまりね、例えばこういうこと言ってる。グノーシスではですね、神が思考の存在、聖なる存在が物質である肉体を取るはずがないっていうわけ。ね。そこで彼らは加減論というものを言うんですよ。イエスが肉体を取って見えたのは、あれは仮の姿であるんだと。ドケティズムって言うんですけども。で、それに対して、明確にもう一回さっきの第一ヨハネ見てほしいんですが、ね、ヨハネはこう言っている。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見た。また手で触った。加減論で、幻だったら手で触れます？触れない。手で触った、すなわち命の言葉について、この命が現れ私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝える。彼は、ヨハネってどういう人でしたっけ？最も若くてイエスに愛されて、イエスの胸に横たわったんでしょ？だからイエスの体臭を知ってるはずですよ、彼は。イエスの胸の鼓動を知ってるはずですよ。イエスの体温を知ってるはずですよ。イエスは肉体を取った神なんですよ。これを告白しない霊は何だって言ってます？偽りの霊であると言っている。ですから、このアレキサンドレ・グノーシスのいわゆるね、霊と肉を断絶するキリスト加減論。これに対してヨハネは徹底的に証をしたんです。で、非常にさっきも言ったようにヘレニズム系。まあ、実はこの当時にですね、フィロっていうのがいたの、フィロ。ちょうどイエスと同じぐらいの、まあ、年代なんですが、この人はヘレニズム化、つまりギリシャ思想、ね、で、まあ、ヘレニズム化されたユダヤ人だった。で、まあ、歯がありまして、セラピュータイって呼ばれるんですね。ですから、まあ、なんかこう、医学的な知識も持っていた人なんですが、で、非常に神秘思想を持っていた。で、これがグノーシスの教師だったわけ。ね。そして彼の死後、オルムス団とか光の教師。ね、こういったものがですね、出現するんです。で、これを生み出したのがね、オルメススっていう、マルコによって伝道されたエジプトのマギです。マギっていうのは博士ね。で、それがですね、そうやってグノーシス的なものをキリスト教の中に持ち込んでくるわけ。そして、いわゆるキリスト教的グノーシスを生み出すわけです。だから、グノーシスっていうのは簡単に言うと、ギリシャ思想と知性と、それからオカルト的霊の流れとの、まあ、合いの子みたいなものです。で、今で言うとちょうどニューエイジです。ニューエイジに相当いたします。ですから、このね、当時にあったこれらのカバラ思想、パリサイ派、エステニ派からグノーシス、こういったところに働いている霊が実はバビロンの霊なんです。そしてこの霊が時代時代において、あるいは国々において、形を変えていろんな教えとして現れ、いろんな流行として現れているわけ。で、今私たちが直面しているのは前回言いましたように、ヒューマニズムと それからニューエイジです。ヒューマニズムっていうのは、ね、人間はたっとい高価でたっとい神に愛されている、神によってね受け入れられる、神はあなたのために十字架にかかって死んだ、ところが自らの十字架を負わず人間性だけを高めようとする、これがヒューマニズムです。我々の人間性は十字架を経ていなかったら神は決して受け入れません。十字架を経ないものを受け入れさせるのがヒューマニズムです。今の日本キリスト教見てごらんなさい、そんな福音ばっかしじゃない、嫌なの語るのが、十字架を経なんて言ってごらんなさい、信徒逃げますから、牧師は困るんです、逃がしたくない。我々に主は何て言ったか、十字架を負って私に従えって言った。ですから十字架の死と復活の原則を外したものは全部ヒューマニズムです。ヒューマニズムです。でそのヒューマニズムが非常に巧妙に日本キリスト教もう ほとんど8割もう汚染されてますね。汚染されてる。まともなところがむしろ数えるほどしかないです。そしてニューエイジです。ニューエイジはこれのね、カブラ思想、それからこのグノーシス思想、こういったものがね、また東洋の神秘思想と絡んでですね、で文明物質主義、ね、物質主義の中でみんな心が乾いている。そこに非常になんかね、こう、魅力があるんですよ。あなたは神になれる。あなたの中に神が宿っている。だからそれをね、チャネリングとか霊的訓練によって外へ表現する。あなたが神だ。ニューエイジです。ですからこれらの思想が現代的な形で形を変えている。そして今特に多いのが、例えばヒーリング、自己啓発、あなたは人生で成功できる。あったでしょ、一時なんだテレビでパワーフォーリビングとか、あ送ってきた僕のところにあれのなんだなんとかなんとかね、人生で成功する神の方法とか。あんなものは自己啓発の何者でもない。福音ではないです、あれは。それを一生懸命配ってんだよ、今。日本キリスト教。愚かなもの。我々はそういうものを求める民ではないんですよ。私たちはこの世では何だって言ってます？私たちは希留者だって言ってる。この地上に何も持つなと言ってる。この地上に何も建てるなと言ってるんですよ。でしょ？なのに、今のそういうのは、この地上で得ようって言ってる。それが神の国を建てることである。神の国のために、これは何？バビロンです。私たちは今集まって大きな高い塔を建てるんじゃない。なんかドバイで800メートル行ったら、ある教団が教えてくれた、サウジアラビアかどこかでは1000メートル超えるそうです。塔がですよ。で今もうオイル 1バレル100ね、40円近くなってるでしょ。これ下手すとね、はっきり言うと200ドルいきますよ。ですから日本でも1リッターあたり200円はいきますね、これは。で、今、物の値段もどんどん上がってる。なんで物の値段が上がるのか。それは、行く先失った1計5000兆円の金が動き回ってるからですよ。それで今、アメリカでオイルの値段の不正取引に対して、今、監査が入ってますね。皆さん日経新聞読んでます？日本の長期金利今何パーセントご存知？今アメリカの金利動向どうなってます？国債、日本の国債どうなってます？いつかやります、経済セミナー。そういうものが皆さんの生活を今脅かしてるって感じません？でしょ？もうチラシもらって1円2円安いところ右往左往する時じゃないですよ。もう焼け石に水。はっきり言います。今の経済、貧乏人は麦を食えじゃないんだよ。貧乏人は食うな。年寄り、後期高齢者。あ、何？年食ったら死ね。3ヶ月病院に入院してたらね、もう病院の収入減るからね、病気治ってなくても追い出すんだよ。年寄りは死ねってことは要するに。これ日本の今の状況です。そして金を持った者が勝つということです。金持ったら全部何でもできるということ。その代表がホリエモンです。村上です。あの二人に対しては僕は神の裁き下るって僕言ったんだよ。ブログで。1年、2年ぐらい前に。 下ったでしょ。いわゆる新自由主義と言われるものが入ってきて、日本がもう全部ズタズタになってます。人間関係ズタズタ、強いやつが生き延びる、弱いやつは死ね。これは社会的ダーウィニズムと言います。適者生存。そしてそのルーツにあるのが実は再建主義なんです。聖書から出てる。モーセ律法を現代の時代にもそのまま適用しろ。これがもうレーガンの時代に入ってきたのよ。で、あの頃に、あれいたでしょ、あの、小さな政府っていうね、あの、なんだっけ、経済学者いたじゃない。サプライサイドエコノミストの、ね、先名前ちょっと忘れちゃったんだけど。あれがもうレーガンの時代に巻かれた。それがずーっと今まで来てるわけ。それで新自由主義という形でね、今こうなってきた。リバータリアニズムっていうのが今日本もこうしてるわけ。で、今田舎行くとどうなってます？古い商店街は全部シャッター街。そしてバイパスの方へ行くとでっかいスーパーがあって、みんな車で乗りつけてね、チンジャラチンジャラでもって買ってくる。人間の関係持てます？あのカウンター通るとき持てないでしょ。昔はさ、何屋さん行くとおばあちゃんがいてさ、ね、どうだい？おめんとこの孫は？とかやってたわけ。そういうコミュニティが今全部壊れてきてるわけ。日本の文化が今全部壊れてる。そうでしょ？で、アメリカは今何やったか、イラクへ攻め込んで、一説によって100万人殺したそうです。一般民衆を。そして、アメリカの軍隊ももう4000人以上死んでます。これについてまたいつか言いますけども、要するにこれがバビロンの例です。ですからバビロンの例というのは今特にこの経済というものを仕切ってるわけ。それによって人間をコントロールしているわけ。そしてその中で何かそういう満たされるね、欲しい霊的な渇きを覚える、ニューエイジ、ヒューマニズム、これが忍び込んでるんです。そして彼らが何をしようとしているか、第2コリント 4-4 を見てください。実は今ね、ユダヤ人たちはね、現代のユダヤ人は3種類のユダヤ人に分かれてる。一つはカバリスト、シオニスト、オカルト的なシオニストね、シオニズム。いわゆるあの、まあ、キリスト教会で見るでしょ？有名なあの、テレビ伝道やってる人。名前これ言っちゃうとまずいけど。イスラエル、イスラエル、イスラエルって言ってる人がいるじゃない。それから、ノンシオニスト。そしてもう一つはトーラーを信奉するユダヤ人、いわゆる正当な人たち。で、このトーラーっていうのはモーセ五章ですよ。で、これを信奉するユダヤ人は今約 5% ぐらいだそうです。9割以上がもうカバリスト、いわゆるね、まあ今の白いユダヤ人です。これがほとんどね、まともにトーラー、要するに旧約聖書だけという人たちはごくわずかです。で、このカバリストたちが信奉しているものは何？タルムードです。タルムード。タルムードについてまた別の時に言いたいと思いますけども。結局彼らはどういう状態になっているか。第2コリント 4-4 を見てください。第2コリント 4-4 を見ると、こう書いてある。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に変わる福音の光を輝かせないようにしている。つまり何がそのバビロンの例の目的なわけ？終わりの時代。キリストを見えなくすることです。正しい教え、正しい何か、ね、伝統、そういったものによってキリストご自身を見えなくする、目をくらませてしまっている。これが今の終わりの時代です。そして逆にこのキリストのみね、あるいはキリストを証しする人たちは逆に黙示録2の9にあったように、そのサタンの街道の人たちからむしろ苦しめを受けるんですよ。わお。しかしそれは10日間であると時間が区切られています。それでその間に我々が苦しみを預かるならば、むしろそれは私たちが豊かさを経験するチャンスになるんですよ。ですから今日の話、兄弟のメッセージ、田川兄弟のメッセージ、それからウォッチマンニーのね、これ、で私が用意したものがまた一つなんです。ポイントは何？結論は。いろいろ言いましたけど。イエスを知れ。この方のみ。 この方から目をそらしてはならない。そして今のすべての働きは私の生活のローク、ね、いろんな教会の中のおかしなこと、全部それはキリストから目を離させたいがための敵の霊の働きなんですよ。ですから私たちの勝利とは何か、キリストを見続けることです。世に勝つ者とは誰か、イエスをね、神のことを信じる者ではないか。ハレルヤ。これから日本キリスト教はますます混乱しますよ。もうめちゃくちゃですよ、今はっきり言ってめちゃくちゃです。この中で我々がどこを見続けるのか、正しい教え、正しい信仰、信仰だって罠になるんですよ。正しい油注ぎの器、ノー。ドクタールーク見てはダメよ。役に立たないで分かったでしょ。私は面倒くさいものからさっと身をかわします。頭のおかしな人を相手にしません。私はそういったものに絡まれたくないんですよ。粘着されたくはありません。私は自由を楽しみたいからです。ですから私はもしここが鬱陶しくなったらすぐ逃げ出します。誰を見てるんですか、皆さんは。その兆候がここでも現れてきてるでしょ。ハレルヤ。だから私たちの礼拝豊かになってきてるでしょ。人数は減りましたけど、誠の礼拝を私はしたいんです。それは何？人ではなくこの方です。皆さんがこの方だけを見ることです。あと誰がどうなろうと、そんなことはどうでもよろしい。この方のみ、そういう礼拝がここでできるようになる。これは豊かな。祈りましょう。ハレルヤ。Oh, thank you, Jesus.Oh, yes, 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 yes. Oh, thank you, Jesus. Yes, よ、感謝します。あなたは神のロゴスでありました。ロゴスであります。なんとギリシャ人にとって魅力のある単語でありましょう。ロゴスであります。すべての知恵、すべての知識、そのロゴスが肉体を取られました。私たちと全く同じ肉体を取られました。私たちと同じ弱さを味わい、私たちと同じ痛みを味わうために、そして私たちと同じように試みを受け、傷を受けるために人となられました。おお、どうしてこのことを理解することができましょう。永遠の神が、聖なる神が人となられました。彼は私たちの弱さを思いやることができないような方ではなく、むしろ私たちと全く同じ血肉をまとい、罪こそ犯されなかったが、私たちと全く同じように試みに遭われたお方である。サマリアの女に会った時、サマリアの女も渇きを覚えていましたが、イエスも喉の渇きを覚えられたのであります。サマリアの女の渇きを知るために自ら肉体を取り、その渇きを知った神であります。私たちの心の渇きを知っている神であります。私の思いを超えています。なんということでしょう。神が人になった。そしてヨセフとマリアの長子として普通に ナザレの地で人間生活を送り、弟妹をケアし、両親を助け、生計を立てていたのであります。30年、神が、無限の神が、自由の神が、この人間性の中に制限されたのであります。もしあなたが全能であるならば、なぜそのような迂回な道を取られるのでありましょう。主よ、もっと簡単な道がないのかと。しかし主はあえてその道を取られました。ご自分がまず弱くされると、人間として束縛を受ける、そして死という十字架の苦しみを通して、死という究極の弱さへと束縛されたお方であることを感謝します。それに対して私たちはなんと船舶なものでありましょう。自分の自由、私は自由、私のやりたい通りにやらせよ、私の私自由、これによって私たちは誠の豊かさを知ることができなくされております。自由を主張し、自分の権威、何か自分の権利を主張し、自分の不条理を訴え、私を認め、私を何とかして、私を、この世の中にあって、私たちはいかにあなたの命をミスすることでありましょう。あなたがあえてその自由をこの肉体の中に閉じ込めたのであるならば、なぜ私たちはあえて自分の自由を放棄しないのでありましょうか。主よ、あなたは神と等しくある方であったにもかかわらず、卑しいしもべの様をあえて取られた、そして恥ずかしめを受け、神が人によって裁かれるという、義なる者が罪人によってあざけりを受け、屈辱を受け、そして十字架で惨めな死を経たと。弟子たちも全て散りました。自分たちの希望が全てついえたと。しかしそれが神のスタートであったことを感謝します。人の目に全く希望がなく、人の目に全く惨めとなり、人の目の目に完全に焼け野原となるとき、誠にそれは神のスタートであります。復活の命の働きがなされる条件が整ったことを感謝いたします。主よ、私たちがそのあなたの御業の原則を見誤ることがありませんように、外なる何かきらびやかさ、外なる人に対するアピール、人の目に麗しく、人の目に何か引きつけるような、あるいは人の目に魅力になるような、そういったものを求めることがありませんように。主ご自身がイザヤ53章で言われている通り、彼には人の目を引く麗しさもない、むしろ人からあざけられ、人から拒絶される。私たちもその道を選ぶことができますように。人の肉を喜ばせ、人を高め、人を喜ばせる、人におもねる福音を伝えることがありませんように、この低くされたキリストの霊と私たちは一つでありますように、むしろ人々の中で、またはキリスト教会の中においてすら低くされる道を選ぶことができますように、そこに誠の豊かさがあることを感謝いたします。このサタンの改造に属する者がすでにキリスト教会の中に入り込んでおります。すでにこのバビロンの霊が働いております。さらにイザベルの霊が働いております。この中で私たちのその信仰の霊の純度を保つことができますように、この霊は隙があらば つけ込もうとして私たちに関わるでありましょう。しかし私たちはあなたにあって城壁を得たことを感謝いたします。一人一人が見張り人とし、一人一人が誠の御霊による識別力によってあらゆる霊の働き、霊の侵入を阻止することができますように、あなたの血が私たちを守られることを感謝いたします。人に頼ることなく、人を当てにすることなく、私たちが見つめ、私たちが期待するものはただイエスご自身でありますように、また自分の何か高いものを建てることがありませんように、バベルの塔を建てることがありませんように、ある人はこうし、ある人はああしているというこのお言葉通り、それぞれの言葉にそれぞれの証がありますように、証が統一され、教えが統一されるといったようなことがありませんように、それぞれが自分の個性の中から知り得たキリストを語り出すことができますように、これが誠の豊かさであります。そしてお互いにこのキリストを交換し合うとき、なんとそれは祝された場となることでありましょう。ハレルヤ。そのときあなたが喜ばれるのであります。父なる神に御子イエスキリストを捧げている私たちの誠の祭司の務めがなされているからであります。主よ、どうぞ私たちの間で誠の礼拝、誠の奉仕、誠の祭司の務め、これを回復してください。そのために私たちは全てを下ろします。1から、いや0からあなたの導きに従うことができますよ。神の公儀、主あなたは誠の救い主、私のためにほほられたお方、主は私のために血を流されたお方、私とあなたは今一つであることを感謝します。アレルヤ。うちにいるキリスト、栄光の望み、おーハレルヤ、おーイエスイエスイエスイエスイエス、おーハレルヤ。主よ、あなたを語り出すことができますように、それぞれの言葉で知り得たあなたを語ることができますように、あなたの皆を否ます、あなたの言葉を否むことがないように、私たちには力はありません、しかしどうぞこの二つのことにおいて信じてありますように、
Lord of Glory, 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 Lord of Glory.
そのうち私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にある子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ。ハレルヤ。イエス。Hallelujah.